そうですね。はい、
こんばんは。ということで、館長で久しぶりに開きますけどね。今回はゲストとしてストーコールドさんいらっしゃってますよ。こんばんは。
かけんぶりの館長ってなんだ。
はい。何年ぶりというあれでも、でも、さっきルーターズもやってません。
ちょっとね、感じが、ちょいちょいと
か。ああ、そうなんですか。まあまあ、そういうことなんですけど、なんか、ストーさんが久しぶりにボクシングについて語りたいということで、この場を。
見ましたね、井上。
はい、見ましたよ。はい。
これはもう見ましたね。びっくりしたけど、すごいな、
あの子。
まあ、ね。相手、強くないですよね。
まあ、もちろん、ジェイソン・モロニーって、モロニーとかマロニーとか言いますけど、オーストラリアで、
めちゃくちゃ強い
です。強いです。双子なんですよ。彼らって言いますけど。で、弟の方がプロ野球だったかな、チャンピオンで、ずっとチャンピオンだったんですけど、なんですか、コロナ明けの最初の世界タイトルをやったので陥落しましたけどね。まあまあ、でも2人ともものすごく強いですよ。というのを、ちゃんとノックアウトで倒しましたんで。
いや、その前のね、フィリピン、今度フィリピンの誰だっけ、名前忘れた、挑発してるやつ。ずっと挑発してたよね。あ、本当は、6月か9月かなんかに試合するんだから。
あ、そうです。ちょっと、ちゃんと、分かる資料を持ってきますね。カシメロ
の試合って見たことあります？俺今日 YouTube でたまたま見てたんだけど、
で大体がね、僕そのカシメロに負けてゾロニテテっていう選手が、本当は WBSS で上がってくるはずだったんですけど、なんか怪我かなんかで上がれなかったんですよね。だけ
ど、カシメロの試合ですごかったのは、タイの選手とやったのよ。チャンピオン取り返すやつなんだけど、もう全然ダメって言わない。もう反則ばっかするわけ。本当にやるやつとか、相手は大変。もう、頭の後ろは叩くわ、投げるわ、で、こかすわ。で、スリップで、相手はダウンしたとしてもスリップって言われて、そこで勝ってくるわ、カシメロ。だから日本の選手ってあんまそういう、なんていうか、もう完全無理ってところではやらないじゃん。もう一つは、アルゼンチンかなんかの試合で、カシメロもやってんだけど、これもめちゃくちゃ相手がキングした後も、相撲みたいになるわけ。倒しに行く。で、倒れたら、相手が倒れるし、やられるくらい。で、頭の後ろを叩いてくるわさ。ローブロー、頭下げてローブローがパンパンってくるわさ。こんな試合でも勝つんやと思って始めろって。やっぱコーチと合うかなと思って。で、その、まあ、井上、じゃあその井上ってダメかったら、そんなことなかったんだって。すごいな、井上。何がすごいですか？
いや、どうでしょう。やっぱ、もう、全然にとって平均値より上ですよね。だから、他に形容のしようがないというのがあるんですが、ただ、まるで全部見る限り、ちょっと、相手のジャブがまんま当たってたんですよ。
当たってた、最初はね。
だから、そういうのが、ちょっと、前の試合のドネルの、やっぱ、左フックで、眼下手を骨折してますよね。で、少しその影響があるのかなっていう懸念があるんですけど、まあまあ、それを抜きにしても、まだ強いなっていうのはあるけど、
なりなちゃんとパンチ力のバカみたいに強いでしょ、
うん
うん、ボディ当てて、もうボディで、ほとんどボディ一発でダウンさせる、うん、あのクラスで。珍しいなって思ったけど、あのクラスでボディって何発で、ね、ボディでダウンみたいな。あんまりないじゃん。
まあそうですね。うん、
軽量級っていうかさ、そのパンチ力の、うん。全然一応でボディで倒したでしょ。
うん、
で、また、なんていうかな、もう、苦しそうですよ、ボディの、ダウンって死ぬほどしんどいでしょ。
まあ、まあ、そうですね。
頭で当たるのは、ふわーっとして、気持ちがいいっていう。だけど、うん、
まあまあ実際に僕もどっちもダウル経験はありますけど、やっぱりレバーに食らったやつはもう、鮮明に脳裏に、焼き付くぐらい、苦しい。
記憶があるから嫌だったよ、みんな。はい、ボディの、ダウル。
はい、頭に食らったのお母ちゃん覚えてないから、別に俺の油断だとかなんか言い訳するんですけど、ボディに食らったの苦しみは、ちょっとね、なんとも、言い訳もできない。
うん、だから、それを彼らやっちゃうわけ。
うん、
そういうボクサーって日本で珍しいなと思って、あんだけハードパンチャー。
うん。
で、スピードあるでしょ。うん、しかもパンタレバレないから、はい。スピードあるわ。で、頭いいじゃん。
はい、
で、状況、こう、軽くならないね、彼のボクシングやると。
まあそうですね。うん。常に冷静に、回っていけてるんで。
ボクシングの名の通り、ボックスでしょ。
うん。
なんかこう、リズメ、ロジックがあるってい
う
かさ。
うん。
こう、リズメでこういくじゃん。こうした、こうなったらこうする、上がったらこうする。この前のと、マロニー戦でも距離取ってね、もう、最初は前行って、ジャブもらっちゃってるなと思って、
うん。
途中から、距離取って、ガード下げて、こう。カウンター狙いでしょ、うん、それがやっぱ賢くて、そうすると全部自分のペースになって、最後はもう追い詰められたという感じかな。一発で倒した、うんうん。まあ相手弱くないですよ、ね、私ね、けど、強い相手でやってもこうではない、ピッチャーで勝てよ、
うん。
うん。すごいな。
全然僕の予想では、その、井上と決勝で戦うのは、テテだと思ってたんですよ。ゾラにテテ。その、カシメロに負けた人。
うん、
あの階級で長身のサウスポーの選手だったんで、サウスポーの、レンジが長い人とやったらちょっとやばいなと思ってて、それを楽しみにしてたら、カシメロが勝ったっていうね、マジでと思ってね。
だからカシメロも全然相手にならなかった途中はね、うん。最初は、なんかちょっと硬いのかなと動きが、うん、思ってたら、途中からまあ作戦変えてその距離取って、カウンター狙いできたらもう、一発でも、なんか、井上のペース
で。あ、カシメロってまだ対戦してないやつよ。
あ、カシメロのことあるんだけど。
なんで、
カロニーがそうだった。
そうそう、まあ、
カシメロ。だから、カシメロと一回やらんでもいいって話があるんだよね。
うん。ただ、こういう時世、ご時世じゃなかったら今年やってたんですよ。
やってたんで、うん、ボッコボコにして、それ、本人はもうやりたいっつって、カシメロと。
うん。ただ、うん、こういうご時世なんで、ファイトマネーがうまくいかなくて、成立しなかっただけですからね。うん、ただ、こういう、見たりファイトって、ボクシングでよくありがちなんですけど、お互いのプロモーター同士の、あれもあってね、ちょっと、なんていうか、先導すぎたとこでやることが、まあまああるわけですよ、ボクシングでは。で、それで、もうちょっと待たないかんかなって、もうちょっと腹立たしいことでね。できるだけやってほしいんですけど。
まあ、今全然なのかな、井上。まだまだ伸びるのかな。
だから、こっから次の対戦相手というのは多分決まりにくいと思うんですよ。カシミロ以外で。
うん、多分階級上げるしかない
んだな。うん、そうそうそう。
まあ 階級上げて4階級制だからね、
うん、
狙ってもいいんじゃないかなと俺も思う、
うん、
どうせなら4階級行って、まあ防衛記録を作るよりもそっちの方がいいかな、
うん、
強いですよ。あの、なんか決勝戦。
はい。
WBSS か。
はい。
ワールドシリーズ。
はい。
あれも面白かったよね。
ねえ。あれも途中で、その、ドネの左肩が当たって、要は、眼下底骨折して、二重に見えてた中での、あの、攻防だったんですよね。
勝利やったね。うん、あれ、一度規制したのかな。
まあまあ、そういうことになります。
あ、眼下底骨折っていう、まあ、そんなね、あれもあったのもあるんだけど。
いや、ドネアの左肩ってもう本当、あの、ドネアってその、フィリピンでいう、パッキョウの次の英雄だったんですよ。うん、もう本当、フィリピンのフラッシュって言われるぐらいの左フックを当ててて、それ食らってもなおダウンしなかったんだね。あのさ、あの、おそらくは、あの、ほっぺたとかに食らってたらダウンしてたのを、
まあ、頭で、
うん、頭で、まあまあ、骨折で、最悪の回避をしたということなんでしょうけど。
そうだ。
うん。もう本当、あれを食らってダウンしなくて、しかも、最終ラウンドまで持っていって、反対で勝つというのは奇跡的なものだと思うんですよ。あ、一歩間違えば、あそこでダウンして終わってましたからね。うん。まあ、そういうことで、もう、バンタム級先生は、井上の対抗馬というのを、カシメロ以外にいなくなったんで、で、そこをどうマッチメイクで持っていくかなんですけど。
うん、相手が逃げたらもう、とにかく、
うん、
もう次の段階に、階級上げてくるんだろうな。
うん、やっぱ、ファイトマネーで、僕が行くみたいな、あの、ちょっと、ハングリーなとこが、相手にならんとっていう感じですけどね。
うん、これが主戦場はもう完全にガスベガス。
まあまあそうそう。
ビッグマネーが動かしてくれるから、そういう選手も意外と来るんじゃねえかなと思うしね。うん、日本のプロモーターよりも金がある人たちがやってくれる。
うん。
うん。
そうじゃ、他に世界的な階級で注目の選手とかいます？
いや、言ってないな、最近は。うん。
あとね、ヘビー級でもちょっとした変動がありましたね。
うん。
あの、WBC だったかな、まあ、ディオンディオンディナーって、あの、バスケット選手から転向したすごいスーパーチャンピオンがいたんですが、
うん、
あの、それを破ったタイソン・ヘンリーっていう人がいまして、イギリスの。この人が、あの、前の、あの、クリチコも買ってるんですよね。
うん。クリチコって、あの、東欧の選手
だ。そうそうそうそう。
ね。
うん。
あの、絶対王者だった。
そうそうそう。だけど、あの、ヘンリーっていうのは、あの、まあ、その親が、あの、マイク・タイソンに憧れてタイソンって名前つけたわけですけど、あの、どちらかというと、あの、すごい、ジャバっていうか、ジャブが上手い選手。で、ジャブでポイントを取って、距離取ってジャブでポイントを稼ぐような選手なんですけど、まあ、クリチコではその、ジャブだけで、あの、距離取って判定勝ちみたいな感じなんですけど、もう、ほんと、ワイルド戦においては、その、ジャブに、プラスして、あの、他の、あの、パンチもね、有効に使って勝ちましたけど。まあまあ、その試合も、なんちかな、あの、向こうのワイルダーが、あの、漫画でいう、あの、ハリマガタみたいな入場しましてね。
ハリマガタ
そしたら、その、あの、 甲冑みたいなのつけて行ったんですけど、その 目が LED でピカピカ光るやつに出てきたんで、なんか 目がチカチカしたみたいに言ってますけど、それで負けたんですよね。
ダメじゃねえ。
そういうのもあったんですけど、でもヒューリーはそういう点でね、ヘビー級の割にそのジャブとかそういう技法で勝つみたいな、また新しいスタイルでいってるんで、そういうのも注目なんですよ。
うん、
うん、あとヘビー級も全団体統一みたいなのをやったらいいんですけどね。
うん、
うん、
懐かしいやな、あれは。
うん、まあいろいろ
スーパースターが出てくるそれに群がるって、うん、マイク・タイソンとか、うん、モハメド・アリみたいなスーパースターが出てくると、各団体がそれに群がって、統一戦やろうやろうって言いますか。うん、金が動くからそれだけ。
世界で、そういうね、スーパーチャンピオンまだいっぱいいるんですけどね。
うん、
あとは、井上でね、パウンド・フォー・パウンドで、
そう
か、わかります？階級を超えて、
うん、
どのボクサーが強いかみたいな、
うん、
ランキングが各紙でやられてますけど、今国によってはもうイギリスとか井上が1位になってるみたいですけどね。
そうよね、うん、圧倒的に強いですね。あんだけ
長らく1位にいた選手がいるんですよ。
うん、
ミドル級で、アルバレスってメキシコの選手がいるんですけどね、うん、この人がずっとパウンド・フォー・パウンド1位になってるんですけどね、
うん、
この選手も、前はウェルター級だったんですけど、残念っていうか、パッキョウに勝った人誰だっけ？
メイウェザー。
あ、そうそう、メイウェザーに、たぶん1回だけ負けてるんですよ。
うん。
判定
で。メイウェザーまたなんか日本でやるんですよね。朝倉未来か
な？あれ、ボクシングでやるんですよね、やっぱり。
そうじゃないでしょう。うん。だからまあまあ、一緒待ちや、また遊びに来ている感覚であるんじゃないかな、パスカ選手みたいな感じで。
というわけで、アルバレスもね、混合一体の、すごいボクシングしますけど、これも、おそらく村田とやったら、全然村田は負けるでしょう。だけど、村田の今後は、あれですね、相手次第ですよね。ゴロキンとやってもちょっとやばい
から。ゴロキンやっても勝てないですよ、ね。まあ、ゴロキンもおじさんだからあれだけど、勝てないと思った、俺は。
だから、その辺がやばいところで。でも、村田って結構、あれですよね、他のボクシング、ワンワンで言うと、解説者的な位置で言うと、結構いい解説しますよね。
頭いいですよ。終わりたいです。
そういうのが、楽しみだなと思います。
うん
う
ん、
この階級が、あと、スーパーフライだったかな、ローマン・ゴンザレスとかが、ローマン・ゴンザレスもね、一時期、すごい軽い階級なのに、パンド・フォー・パンド1位だったりしてたんですよね。
うん、
で、そこを、タイのシーサゲットって選手に、初の KO 負けで敗れたという、すごいショッキングな試合があって。 そういうのも、すごい、今後その、プロ野球前後の、試合で、注目ですよ。
見て。
うん。
でも、ボクシングのエースもね、変わってきてるね、年々、ね、どんどんどんどん。
うん。
技術が新しい、相撲、カードの仕方といいね。
はい。
早いの。だ、とにかくちょっとしたそのフェイントのかけ方とかね。
うん。
どんどん日進月歩だっていうのが、新しい技が出るわけじゃないんだけど。
まあまあそうですね。うん。
あと、どっちにしてもでも、スタミナの削り合いの試合だからね。
ねえ。
ボクシングの人が、なんとか削り合いって言えばさ。
うん。
すごいなと思った
あと、そのボクシングで言うと、まあ、派手な KO 勝利っていうのが、まあ、見てる間の代名詞ですけど、他の、勝ち方がありまして、僕が、一番注目しているのが、ロマチェンコっていう選手がいるんですよ。ライト級ぐらいだったかな。オリンピックでのメダリストなんですけど、
はい、
ロマチェンコ右利きのサウスポーだと思うんですけど、ものすごい当て感が良くて、軽く当てるんですよ。ワンツーフックみたいなのを。で、パンパンって打ったら、もうすぐその場にいなくてみたいな感じで、その打って離れ、打って離れみたいでしてね、相手の戦意をもう完全に、失神して奪うんじゃなくて、もうこれ以上かなわんみたいにしてギブアップさせる ロマチェンコ勝ちみたいなことがあるんですよ。何ラウンドかしても、向こうがギブアップするみたいな感じ。そういう試合展開も面白いですよね。かと思えば、この前の井上の試合の裏の世界戦があったんですよ。
あったね。
うん。ジャーモンテ・デイビスって言うんですけど、これが、レオ・サンタクルスっていう人と、ライト級の、確か、世界戦でやったんだけど、ちょっと前のフェザー級ぐらいの体重でやったんですけどね、なぜか。でも、それも、サンタクルスの方が全然、身長とリーチ混ざってて、序盤見てたらやっぱ、デイビスもちょっとつける隙ないかな、みたいな感じで見てたんですけど、そのデイビスっていうのが、サウスポーなんですけど、うまく取り入って、左を入れるのがうまいんですよ。で、それに、でも、ちょっと苦戦してたんだけど、サンタクルスが、ストレート3発打つのをうまく避けて、途中、ガーンって、左のアッパー入れて、もう、失神KO勝ちみたいなやつをやって。この、デイビスもですね、要は、メイウェザーが一番手にかけてる選手で。だから、相当、素質があるから、やっぱメイウェザーもそうやって手かけてると思うんでね。
うん。
そ
ういうのが。それと思うでしょ。
うん。全部、ちゃんと見ようと思えば、ワンワンでしか見れないんだけど。
ワンワン、ダゾーンは絶対しちゃったからな。
まあ、見れないし、見れる試合もあるんですけどね。
うん。
ただ、ちょっと、規模的に、って感じのが多いので。うん。もう、今一生懸命、なんか、そのダゾーンも、やってる格闘技は見ようとしてるんですけど、やっぱりね、どうしても、 わがわの方が日本語が好きなんで、私はそっちの方に行ってしまいますね。あと、そういう、もう一個、AB 級先生ですけど、その、本当は、21世紀一番見たい対決として、その、キュウリに負けたワイルダーと、本当は、ワイルダーはアメリカの選手ですね。それと、対抗馬で、WBA かと IBF のチャンピオンのアンソニー・ジョシュアってイギリスの選手がいるんですよ。で、その二人の対決が本当はヘビー級の統一戦行われるんであれば一番のビッグマッチになるはずだったんですけどね。まあ、ただこのフィフリーが出てきたことで、そのジョシュアとフィフリーがやるかと言われればそれもちょっとあれなんでしょうけど、あとは、まあ、日本で、藤本京太郎っていうのがいますけど、
ああ、見たことある。
それに、今、なんか、挑戦させてくれっていう、新たな、ヘビー級の人が出てきたということで。ちょっと名前がちょっと忘れしましたけど。さあ、デビュー戦をなんか、韓国のウェルター級だったかな、クルザー級のチャンピオンの人とデビュー戦が決まったっていう、田島っていう名前の人だったかな、っていう人がいるらしいです。まあ、まあ、僕は、シルクシード。あとは、あれか、キラダイモとかもどうなるんかねっていう感じですけど。
まあ、違うよね。あれ、人たちは。
あと、大晦日にもう一個ビッグマッチがあるって、田中と、誰だ。日本人同士のチャンピオンの人がやりましたね。田中と、ごめんなさい、名前が出てこなくて、ダメ。これ、昨日と同じジムの人です。まあ、すいません。声かけてくださって、申し訳ないですけど。まあまあ、そういうビッグマッチもあるということだよね。
あと、ボクシングってさ、今魅力ってないやっぱり、なんか、単純な投げ合いじゃない。
はい。
その中にすごい技術がいっぱい詰まってるんだけど、わからない技術がね、だから目にも、だから、誰だったっけ、井上がなんかの、パンチが見えないもんね、当たったとか、カメラの角が悪かったら直さなくて。で、やっぱりミス症じゃない。
はい。
いろんな、その、競技として。最悪じゃない。頭なんかリアルなんかさ、どうかないっていう。まあ、それをもう何百年ってやってるんだけど、だからみんな魅力感じるんですよね。なんていうかな、K1 じゃなくて、キックボクシングの人も何の人もああいう、ね、あるけど、単純な殴り合いじゃないから、どうしてもね、なんていうか、下半身攻めるじゃない、その、やっぱ上半身、しかも、後ろからのため、絶対前からしかじゃないとダメっていうルールだから、面白いんだろうなと思って、これが。
多分、見ていて万人に一番わかりやすいルールでやってる競技
です。そうそう、ルールでいいやね。でも、テクニックがさっぱりわからないよね。見とっても、スロー出してもらったら、初めてはそうなんだ。いつの間にか倒れてるから、井上の試合が特に多いんだ。何種してたらわかるけど、やっぱりパーッと上に今入ってきたら、ちょっと相手が下落ちるってなると、何があったんやって。で、 あとボクシングって接戦は面白くないんですよ。
あ
一番面白いのはファイト、
うん、
10対0要は何かが KO のシーンが見れるのが一番楽しい、面白いだけども、野球にしてもサッカーにしても他のスポーツって接戦じゃないと面白くない、
うん
うん、でもそのボクシングだけは、ボクシングだけかな、あれ格闘技系で特にボクシングだけはそのなんか1ラウンド3分以内に KO したらもう面白いっていう人もいっぱいいますよね、うん、あ干渉した方が面白い、
うん、
一番つまらないのは接戦だったんです
よ、うん、特にスプリットディシジョンとか、あの要するに2対1の判定になった場合っていうのが、あの微妙な人によっては全然解説が変わりますからね、
うん、人によって違ったね、うん、しょうがないです、うん、あの不思議な距離っていうで間があるでしょ、3分に1回し、
うんうん
うん、あれ3分では微妙ないですあれ5分ってなったらもうヘトヘトになっちゃうからお互いリフレッシュできずに、
はい、
だからだからしちゃうんだろうなと思った5分5ラウンドだとしたらね、
うん、まあそれがただ昔に言う世界戦が15ラウンドだったのが12ラウンドに変わっただけっていう感じですかね。
そう、あとはまあでも技術ってどんどんどんどん進歩してるし、強い選手がどんどんどんどん出てきてるしね、うん、野球と一緒です、心上野球と一緒です、
うん、
野球もさ今はそうな昭和の時代の野球見てると本当にただなと思ってあの今の選手はずっと上手いよ、
うん、
キャッチャーが見てたら天気でしょ、
うん、
ワンバンでよう反らしたりしてる、両手で取って肩弱いし、
うん、
落ちる球なんか全然取れてないし、うん、ミット流れてる選手多いし、だからそれと一緒でやっぱスポーツって一番今が面白いんじゃない、
そうですね、
あの、ある意味ね、うん、面白いって、うん、と思いますよ、うん、だから昔は良かったんじゃなくて、昔より今の方が数倍すごいと思うよって、これは
思う、うん、でも昔見てたボクシングで想像面白い選手とか好きな選手いました、
最高峰は
ジョージ
、あのノーガードでスルスルスルスルとやって、うん、あのリスキーな試合は最高の面白い、やっぱりリスクしょった選手が一番楽しい、一番つまんないのはさ、あっちに固めて前動かずにじーっとしてる選手
、まあ、
あのカメダのアリーキとかね、だからシナリオ上でこの試合と言ってたけど、うん、まあ、川島のようにさ、うん、ディフェンス完璧っていう選手も面白いわけですよ、
うん、
相手のパンチをさ、なんかね、きちっと避けてね、
うん、
で、前に行って倒しに行くっていう選手が好きなんだけど、うん、最初から12回狙いっていうのも、だんだん K-1 で言うと武蔵みたいな試合で、何が面白いんだと思った
まあまあ、ルール上それはそれでもね、あの、
うん、
本人のプランなんで、
うん、だから面白い面白くないっていうレベ
ル、あ、もう そうなんですけどね、
うん、強い強くないじゃないですか、
うん、
まあ、強いか面白いか面白くないか、あの勝吉と薬師寺の試合って俺見えたことあるんだけど、
あ、はいはいはい、
この14年の12月の試合、まあ、だから何が面白いってやっぱり10あれば12回までプロラウンドだったんで接戦だったけど、はい、全然飽きない、いつ倒れてもおかしくない、うん、でもあの薬師寺が勝つ人はこれしかないかなっていう試合をしてた、
うん、
それにワンマとやったんだけど、あっちはしすげえなと思って見てたよね、
うん、なんかそういうなんか国内の試合で一番 印象に残った試合って言ったら、僕、一番に挙げるのはやっぱ畠山対坂本。うん、
あれもよかった。あれ。
初回からのすごい打ち合い。うん。あんな胸を踊ってみて足やらなかったですよ、ほんと。うん。で、あと、世界戦で言うと、僕、2回行われたんですが、外人の試合ですけどね、なんだっけ、ああ、また名前出てこない。
なんか、思い出しちゃう。
なんでメインの選手を。で、あの人。天心と戦った人。
え、なんだ
っけ、那須川天心と戦った
人。うん。
そうそうそう、あの年末に。
誰だったっけ。
ねえ、なんだっ
け。これちょっと。メイウェザー。
そうそうそう、メイウェザーと、
それはな。
対戦相手のが僕好きだったね。マイダラって選手がいてね。うん。それ、マイダラってめっちゃその階級で、強打で、ほとんど KO で勝つ選手だったんですよ。
うん。
で、その、マイダラ強打に、どれだけ防御できるかっていう試合で、最初の試合が、12アウト判定で、向こう勝つんだけど、鼻血をしてたんですよ。
うん。
メイウェザーが。
うん。
で、もうちょっと当たらなかったのにっていう、もう一発当たればっていうぐらいな、フラストレーションが残るような試合で。なんで、2試合目もやったんですけど、2試合目勝った。完全にもう防御されて、またメイウェザーが勝つ試合になったんですけどね。ドキドキ感。うん。
メイウェザーと。
多分メイウェザーにしたら一番の強打の、選手だったんですよ。対戦相手として。で、それがもう一発当たればっていうのが全部空振りするんですよ。そのジレンマ、ジレンマが相当面白かったんですけどね。多分、メイウェザー対マルコス・マイダラって、調べれば出てくると思うんですけど、もう、これが、その、強打が当たらないことでもどかしいんですよね。それが面白かったですけどね、今となって。あと、なんでしょう、僕らみたいな、古くから見てる年代としては、やっぱ、対戦の試合も、どこを聞き取っても面白かったんじゃないかと。
うん。マミガレの試合だってこう、なんかふわっとしたような試合だったし
ね。
そのほうが、いびきはもう、どんどんどんどん、なんだろうな。バレーガルスとイノシシみたいな選手ばっかりだったから、前に対して。はい。殴り合いをちゃんとするっていうか、その中でテクニックがあったのは、モハメド・アリだったね、みんな。だから彼を尊敬してたんです。だから、ボックスアウトしてたね。
僕らの年代で言うと、タイソンと、タイソン見れたのが一番大きいですかね。一番面白かったな。 まあ最後に日本で負けたのはちょっとケチがつきましたけどね。びっくりしました。今後また誰に注目って言われたら日本人で井上以上の人がいないでね。
または出ないでしょうね、うん、
その辺がまたいろいろまだ深く見ていったら出てくるのかもしれないですけどね。これからまたそういう人が出てくるのが楽しみというか、ですけど、あとはあれか、他もいろいろ階級ありますけどね、やっぱ、いろいろ今後階級上げるかどうか、まあ一応世界での連勝記録では階級は変えたけど、ミスキーさんを超えたんですよ。ということで、
日本チームやばい。
これをどう超えていくか。
美味しかった。よかった。大したことない
な。でも僕、リアルタイムで見てないですけど、ストーさんかすかに今の記憶にあるんですけど。
いや、そうなんだ。全然覚えてます。
ああ。
YouTube でも見えるから。
ああ。
うん。
なんかまだ、ま
あ、初ホームページなりは、タイトル取った時の試合なんかもう、どう思うやね。
なあ。
相手が倒れとったら上に行くもんね、あの人。相手がロープで、ロープで選手たち、外にやってるのとかもいるから、どうも、欲しけで、スピードは当然やけど、まあ、軽い回転なんで、パンチ力ってないんやろ、それでも重たい。
そうです。僕は石垣島に行ったことがあって、記念館に一回行ったことがあるんですけど、うん、まあでも今のなんか芸能人のキャラクターとしては信じられないような感じだったんですよね。またああいう人が出てくるといいんですけど、でもなんか日本人のそのチャンピオンというとやっぱサウスポーの方が重くなってるような気がするんですけどね。具志堅さんもそうだし、山中とか、西岡とか。まあ、その辺で、井上がね、オーソドックスとしてどれぐらい伸ばせるかというのを今後楽しみにしたいです
けどね。そうですね。楽しみだ。うん。衰えなきゃな。
うん、その辺で、まあ、もう本当、来年になっても井上が中心に回っていくボクシング界ではあると思うんですけどね。他にいろいろ、
そうだと思います。
注目の選手があったら、また、この会話を開くと思いますので、
はい。
はい。ということで、まあ、こちらはね、ちょっと僕も、ちょっと酔っ払いながら、ブログ声で、やってしまいましたけどね。また、こういうボクシング会ができればと思います。今度、いろいろゲストを呼んだりしてね、またボクシング会、まあ、並びに格闘技会に広げてもいいですけどね。
あ、ちょっとだよ。ね。格闘技会、新しいスーパースターじゃないですか。やっぱり、格闘技とかあるのって、シーボーが見たいよね、井上みたいな。
まあまあ、そう。
皆さん、
うん。
期待して。うん。ヒーローって、やっぱりそういう選手が格闘技やってこないと。
なんで、そういう。
だから、これね、世の中の、
うん。ヒーローがね、また出てくるためというか、まあ、ボクシングが動くためにね、この番組も、簡単で、なかなかね、こういう、ボクシングだけでやることも、珍しいですけどね。できればまたやっていきたいと思いますので。また、その時はね、いろいろゲストに呼ぶかもしれないですけど、ストーンさんまた、ご登場よろしくお願いします。ということで。
はい、はい、終わりました。
はい、ということで、今日は、 ボクシングだけをね、二人で語りましたので、まあ、そんな喋りだったでしょうけどね、今後もね、続けていこうと思いますんで、よろしくお願いします。
はい。
はい、ありがとうございます。はい。